漫画で恋する英会話。この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
アシスタントの三上めぐみです。
では今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。しっとりとスタートいたしました。
秋ですからね。
秋ですからね、ちょっとね、秋らしい、まあ読書の秋とも言いますけども、まあ、漫画の秋ということで、
はい、
今日は千尋さんのおすすめ漫画早速ご紹介お願いいたします。
はい、本日私がおすすめするのは、最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうかという悪役令嬢漫画になります。
ねえ、なんかこの最後に一つお願いしてもよろしいでしょうかっていうなんかネーミングもなんかね、
何ってなりますよね。
何ってなりますけど、うん、なんかこう、なんだろう、女性が好きそうな漫画？
女性絶対好き。
実際こう書いたじゃないですか、キラキラした目。
はいはいはい。
そんな感じがするんですけど。
そうですね。と思いきやっていう、なかなか予想を裏切る漫画でもあります。
お、早速、じゃあ気になるあらすじ教えてください。
はい、あらすじですね。これは主人公、公爵令嬢、スカーレット・エル・バンディミオン。これ、パリスタン王国の第二王子、カイル・フォン・パリスタンと長く婚約関係にあったんですけど、舞踏会という華やかな場で、突如として婚約破棄を宣告されます。
うん、
で、さらに、新しい婚約者がいるっていう公言とともに、身に覚えのない罪を着せられ、貴族社会から悪役令嬢として糾弾されてしまうんですけども、幼い頃からこのね、第二王子カイルの度重なる嫌がらせとか、侮辱に耐えてきたスカーレットだったんですけども、この屈辱を最後に、黙ってはいられないという決意を固めるわけなんですね、
うん。
で、そこで普通泣き崩れるもんなんですけども、実は彼女はですね、自身の武術とか魔法の才能を隠し持ってまして、で、これまで令嬢としての礼儀と優雅さで振る舞ってきたんですけど、この婚約破棄を機に、その強さを堂々と表に出して、腐敗した貴族たちに鉄拳を見舞いながら、真の敵とその背後にある陰謀に立ち向かうことになるというね、この公の場で恥ずかしみを受けた彼女が拳を握るっていう展開が、それまでの耐える令嬢っていう枠を打ち破る戦慄な転換点となっております。そしてですね、この王国の権力構造とか、貴族社会の圧力とか、策略と武力が交錯する中で、スカーレットは自らの尊厳を取り戻して、正義を貫くために動き始めるという、この物語はですね、華やかな舞踏会から始まって、令嬢の痛快なリベンジ劇へと加速していく、この最後のお願いってのが、彼女の人生と王国の運命を大きく変えていくこととなるというのがあらすじになっております。
おー、だ全然イメージした表紙と違ってました。
そうでしょ。この表紙ね、すごく綺麗な赤いドレスを着たスカーレットの表紙なんですけども、うん、なぜか両手にメリケンサックがついてるっていう、親って思うものなんですね。
そう、なんでだろうって思ってたんですけど、今なんか納得しました。
そうなんです。実はもう人をボコボコにぶん殴るのが好きっていうのが、この主人公なんですよ。
ギャップ。
そう、ギャップ。で、わあ、殴っちゃうんだっていう、この令嬢者の常識をひっくり返すっていうね、展開になってます。
はい。じゃあ、そんな最後に一つだけお願いしてもよろしいですか？の見どころですね。千尋さんが感じる見どころを教えてください。
はい。見どころなんといっても、この王子に婚約破棄を告げられるっていう、まあ、よくね、悪役令嬢者の物語って定番の始まりなんですけど、
うん、
で、ここからがね、普通の令嬢とは違って、まあ、泣き崩れたりとか、こう、なんていうんですか、絶望に打ちひしがれるとかじゃなくて、ドレスの裾を踏みしめ、毅然としたまま、拳を握ると。で、最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうかという一言でですね、物語は大きく場面転換するんですけども、こう、さらにこの魅力的なのがですね、スカーレットの内なる強さなんですけど、このクソアマをぶっ飛ばしてもよろしいでしょうかと。で、本当にぶっ飛ばします。うん、 その後に、この婚約破棄をつけた第二王子もぶっ飛ばすと。
おー、かっこいいな。
かっこいいんですよね。で、もともと剣術とか魔法にも長けた方でして。で、貴族社会ではおしとやかな令嬢を演じてきただけということでね。で、それが婚約破棄をきっかけに解放されて、で、抑えてきた力とプライドを持って、権力や偽善に立ち向かっていく姿が描かれるといった、こういう内容なんですけども、怒りに任せて暴れるんじゃなくて、知性と戦略で挑む彼女の姿にはですね、現代社会を生きる私たちにも通じる静かな反抗の美しさがあるというのが見どころですね。そしてですね、物語のこのもう一つの見どころってのが、罪になる二人の王子なんですけども、傲慢の第二王子カイルと、で、その後に婚約破棄の後に出てくる、冷静で公正な第一王子ジュリアスなんですけど、スカーレットを見下す者と、彼女を理解し、支える者と。で、この対比が物語の緊張感を高めて、単なる恋愛じゃなくて価値観の衝突として深く描かれております。で、繊細な作画と演出が全ての感情を引き立ててですね、視覚的にも心情的にも、カタルシスの塊のような作品になっております。で、見終わった後に残るのは、もう誰にも踏みにじられないという誇りの余韻で、スカーレットという女性の生き様こそが、この物語最大の見どころとなっております。
今なんかお話聞いて思ったのが、本当に今の時代に合ってますね。なんか内容
ね
が。
え。もう女性はただ耐えるだけじゃないよと。今、ね、だって日本の総理も女性に変わりましたしね。
そうです
つ
ね。
いに、
つい
本当に。
に、本当そうですよね。
時
今
代が
の、
本当に動いてる。
ね、それに合った漫画だなと見どころを聞きながら思っておりました。改めて、登場人物。はい。ご紹介もお願いします。
登場人物、まずは主人公のスカーレット、エル・バン・ディミオン。
長い
公
な。
爵家。ディミオンね、すごい長いですけども。公爵家、バン・ディミオン家の令嬢で、長らく第二王子カイルの婚約者として立場を耐えてきておりました。で、外見は冷静上品なんですけども、内には抑えていた怒りとか戦う意志を秘めておりまして、婚約破棄を機にそれを爆発させると。で、魔法や武術の才能を備えており、物語が進むにつれて、ただの令嬢ではない活躍を見せることになります。メリキンサックをつけた令嬢ということでね。
見たことないな。
ねえ、なかなか面白い、設定ですね。で、次に、第一王子。これはまだ婚約破棄後に出てくる、登場する第一王子なんですけども、ジュリアス・ボン・パリスタン。こちら、金髪の、第一王子、カイルの兄でございます。カイルとは対照的に落ち着きがあって、スカーレットの本質を最初から見抜いていた人物です。スカーレットのそばについて、腐敗した貴族と戦う構図で重要な役割を持つ存在です。彼との関係性やスカーレットの駆け引きも見どころの一つとなっております。で、最初にストーリーの冒頭で婚約破棄を告げるこのバカ王子が第二王子のカイル・ボン・パリスタ。物語の発端となる婚約破棄の張本人なんですけど、彼による公開侮辱とか暗黙の虐待が本作の復讐の炎を燃え上がらせる触媒となります。で、傲慢で支配的な性格。女性のことをお前とか呼んじゃうやつ。もし、お
最
前っていう
悪。
やつは本当無理なんですけど。
無理、私も無理、最悪、最低。
お前、もう本当に最低な言葉だと思います。
いますよね、でも世の中にはきっとね。
いますよね。もうボコボコにされても文句言えないですよね。お前っていうやつはね。
本当、そ
そう、っていうやつです。
う。
もう本当にどんなにかっこよくても、どんなにイケメン、なんですか、お金持ちで、教養があって、理想的な人だとしても、お前って言われた瞬間、私冷めますね。
いや、私もそうです。もう人対人じゃなかった瞬間冷めます。
ねえ、お前な、とか、冗談でも絶対言ってほしくないですね。
やばやばやば。
っていう、こう、絵に描いたような、クソ野郎です。で、お兄ちゃんがね、スカーレットにはいるんですけども、レオナルド・エル・バンディミオン。スカーレットのお兄ちゃん。バンディミオン家当主の一人息子として、令嬢、令息社会の中で育ってきた存在です。 性格としてはですね、スカーレットの秘密の戦う部分を案じてて、いや、淑女らしくしてほしいとか、暴力ばかりじゃない生き方をしてほしいと思って、なんか常に胃薬飲んでるような、ちょっと心配性なお兄ちゃんになっております。まあ、ロン毛で、まあ、優しい感じの、育ちのいいお坊ちゃま系好きですね。
そうですよね。千尋さんタイプかなーって、こう、絵を見て私は思ってますけど。
タイプです。
なるほど。
お金も持ってるし。
優しいしね。
優しいし。そう。で、続いてが、ナナカというね、バンディミオン家に伝える獣人系ビースト系の、使用人でして、最初は奴隷の身分として登場いたします。で、性別や外見がすごく中性的で、女の子に見える男の子という設定で複雑さを生んでいるんですけど、最初はスカーレットを暗殺しに来たメイドに扮した奴隷だったんですよ。それを、奴隷をスカーレットに解除されて、まあ、良き友人となり、良き使用人になっていくんですけど、大体こう、年齢としては16、7、8、10代後半かなって感じで、確かにまだ中性的なんですけども、私はこの10年後を期待しております。
すごい、千尋さん、やっぱり先を見てる。
今日見てます。27、8ぐらいになるとすごくいい男になるのではないかと思ってまして。
おお、いや、見る目が違いますね。
多分身長とかもすごく伸びるタイプですね。
さすが。
そう。なので、お兄ちゃんもいいけど、この七日も捨てがたい。
そうですね。今のお話聞いたら、やっぱり、私もお兄ちゃんかな。
ねえ、
上は
大
なる
地
の
王子
に。
もいいんですけど、なんかザ王子様というか、あんまり、まあ、嫌ではないけどって感じ
大乳じゃダメだな。
ねえ。
ってなったら、ちょっとこっちになっちゃうかな。ちょっと中
そうで
性
すよ
的に
ね、お
私
兄
好
ちゃ
きじ
ん
ゃ
な
な
んで
い
す。
から。
そうそうそう。っていうことなんですよ。
いや、なんかすごい絵からも、なんだろう、綺麗だから、見ててなんか、なんだろう、癒されるんではないけど、なんか美しいなって思いますね。
すごく作画が丁寧に描かれてますし、細かい描写も美しいですし。
ね、いいなと思いますけど。さあ、早速ですけど、今日の、この漫画のフレーズですね。気になるフレーズをお願いします。
こちらタイトルの最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうかを英語に直しますが、こちら。May I ask for one final thing? です。
May I ask for one final thing?
これで最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうかということになります。
なるほどですね。ということで、じゃあ、外国の方が聞いてたら、May I ask for one final thing? 漫画でいいんですか？
漫画。
そのまま漫画でいいんですね、英語は。
コミック、漫画。
コ
ま
ミッ
あ、漫
ク？
画でも通じる人もいますし、コミックでもどっちでもいいですね。
まあ、外国の方も好きそうですよね。このタッチ、なんだろう。
どうなんだろう。ワンピースとか、鬼滅とか、すごい有名どころはたくさん翻訳されてるけど、こういう悪役令嬢ものってね、海外でどういう評価を受けてるのか気になりますね。
ねえ、ちょっと気になりました。なんかこういう、なんか女性とかね、コスプレでしたい感じの人が多そうなイメージだったから。
確かに。
なるほどです。ありがとうございます。さあ、じゃあ改めてもう一度フレーズお願いいたします。
最後に一つだけお願いしてもよろしいでしょうか。May I ask for one final thing?
はい、でしたということで、次回は、それにまたつながる英語を。お勉強して皆さんでいきたいと思います。
ありがとうございます。
本日も千尋さんありがとうございました。
それでは、See
See you
you later!
later!